どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、いつもと、ちょっと趣向を変えて、僕のフレームというか、毎日取り入れてること、食事だったりトレーニングだったり、フレーム的なことですよね。そういうことを紹介しようかなと思います。僕は結構、なんて言うんだろう、いつもエネルギーは高い方だと思うんですよね、結構。これは結構いろんな人から言われるからそうっていうのもありますけど、自分でもそうなのかなって思うんですよ。だしね、基本的に、暗くないし、性格ね、明るい方だと思うし、声でかいし、ちょっとね、タイプ的に圧が強めなんで、そういうのがね、より一層、なんて言うんだろう、エネルギーが高く思われるのにね、拍車をかけてるのかもしれないですけど、大体エネルギー高いんですよ。でもちろんね、二日酔いの日とかっていうのはもうだいぶやばいですし、体調を崩すことだってもちろんありますよ、人間だから。だけど基本的にエネルギー高く生きることができてるんですね。でこれがなんて言うんだろう、年々加速してる感じがするんですよ、すごく。どんどん、去年よりも確実に今年の方がなんかいい感じで循環してるし、なんかエネルギー高いような気がするんですよね。どんどん加速してる実感があります。で僕は今36歳なんですけど、みんな言うじゃないですか、30超えたあたりから、なんだろう、もう年だからどうこうみたいな話、結構出るんですけど、もう年だからなんていうんだろう、疲れが溜まりやすくなってきたとか、もう年だから疲れが抜けなくなってきたよねとか、なんか酒が入んなくなってきたよねとかね、なんかやたら、なんて言うんでしょう、加齢に伴う、いろんなことをね、話す機会というか、耳にする機会が増えるんですけど、結構ね、共感できないんですよね、実はあんまり。で、だからといって、いちいち反論する必要も全くないから、ふーんみたいな、そうなんだ、みたいな感じで聞き流しますけど、あんまり、そういった感じないんですよ。でもあれですね、肉でいい肉はそんな、油刺しとかめっちゃ入ってるような肉はね、好まなくなりましたけどね。けどそんな衰えというかは感じないんですよ、一向に。どんどんますます元気になってきて、もうこれどうしようかなって思ってるぐらいなんかいい感じなんですけど、でなんでこんなにエネルギー高く生きることができてるのかって言ったらね、その理由というか考えられる要因っていうのはね、ある程度説明できる部分もあるんですよ。で今日の音声ではね、その辺をご紹介しようかと思ってます。でこれがね、あなたにとって 100% 僕と同じように当てはまるかどうかっていうのは分からないけど、ぜひね、良さそうじゃんって思うものがあったとしたら試してほしいなと思います。で僕がこの日常生活毎日の中に、組み込んでるものっていうか、大きく分けて3つあるんですよね、ポイントが。で1つが大事なポイントというか柱があって、1つが、食事ですよね、食べるもので、2つ目が運動ですよね、トレーニング、体を動かすっていうことで、3つ目が、ストレスマネジメント。これはそのまんまですよね。ストレスをちゃんと扱ってるってことですよね。意識して扱ってるっていうことで、僕はこの3つを結構大切にしてます、今。大切にしてるんです。で特に、最近なんですけど、食事の質が結構ね、意識が高いというか、質がね、すごく高いんですよね、最近。で、この食事の効果に驚いてるんですよ。っていうのもね、ちょっと前まで、1年前とかね、は基本的に肉、グラタン、肉、オムライス、寿司、肉みたいな感じで、もう食べたいものもそういった系のものを求めて、そんな食生活だったんですよね、前が。で野菜とかもいいし、みたいな、サプリで取るし、みたいな、うまいもん食いたいし、みたいな、って感じだったんですけど、そんな感じだったから、食事っていうのをちゃんと整えるだけですんごい効果が出たんだと思うんですよ。実感というか体感というか。すごい大きいんですよね。食事に関してはそんな感じで、トレーニングは なんて言うんでしょう、肉体改造っていうよりも、エネルギーの循環だったり、心マネジメントだったり、そういう意味合いが大きいですね、今は。もちろん、体脂肪を落とすとかね、筋肉を減らさないとか、そういった目的もありますけど、まあ、トレーニングをちゃんとやってるって感じです。で、ストレスマネジメントに関しては、僕は結構ね、本当ストレスっていうのはエネルギーロスの一番の原因だと思ってるんで、余計なストレスっていうのは徹底的に排除するっていう決めてるんですよね。それを結構意識してやってるっていう感じです。まあ、この3つのポイント、この3つを軸に僕が毎日やってることを紹介しようと思います。まあ田中的テンプレートみたいな感じですかね。最初にね、食事に関して話しておくと、これは別にね、オーガニックなものオンリーとか、野菜しか食べないベジベジ生活とかじゃないですからね、はっきり言って。そういう感じになると、別にそれを否定するわけじゃないし、オーガニックなものだけにした方がいいでしょうし、ね、知らないけど、野菜しか食べない生活をしてる人を否定するわけじゃないけど、僕はそういった食生活をした QOL ががっつり下がるんで、そういった話じゃないです。ただ相当変わりました、以前と。まあとりあえず一日のフレームというか流れ、僕の、フレームを紹介しますね。具体的にどんな感じかって言ったらですね、まず朝起きたら僕結構早起きなんですよね、実は。メルマガとかでも話したことがあるからご存知かもしれないですけど、結構早起きです。でも前の日にね、会食があって飲みすぎたとか、懇親会を朝までやっちゃったとかっていう日は別ですけどね。そういう場合じゃない限り結構早く起きます。といっても4時に起きるとかじゃないですけどね。6時とか。そのぐらいですけど。結構朝はね、早く起きて。で、起きたら歯磨きとかして、水を飲みます。コップ一杯。水を飲む。常温。ぐらいの、温度の水をね。で、僕の場合はね、ウォーターサーバーなんで、水冷たすぎるんですよ。水だけ出すと。なんで、お湯と混ぜて、白湯的なやつを、にして飲んでます。で、水を飲んだら、ここ、まず僕の生活のポイントの一つなんですけど、体と頭を、起こすために、有酸素運動をやります。最初に。で、今は、この有酸素運動のメニューっていうのは、その時期によって変わるんですけど、今現在は、リビングに置いてるエアロバイクですね。こいつを40分間漕ぎます。で、これ本当にやった方がいいってもうみんなにお勧めしたいんですけど、本当に朝一の有酸素運動はいいですよ。ダイエット的にいいとかもあるかもしれないけど、あるかもしれないとかあるんだけど、それよりも、なんて言うんだろう、これやらなかったらね、起きないんですよ、体が。脳も起きない。で、これ全員がそうかどうかわからないですけど、僕はもうね、これをやる日と、やらない日の違いっていうのをね、もうよく知ってるんです。別にこれは感覚とかじゃなくて、数値でちゃんと出したんでね、生産性の違い、やった日とやってない日の生産性の違いっていうのを全部出すんですよ、性格上ね。前もって出してるのも分かってるんです。もうこれ絶対にやった方がいいって分かってるんです。だからやる。で、生産性的にもそうなんだけど、もう一番のポイントはもう気分がいいんですよ。終わった後の。もうすっごい気分がいい。朝からね。いい気分で一日を始められるわけです。だから僕はね、必ず朝一に有酸素運動を40分間やります。で、今はエアロバイクですよね。チャリをこぎながら何をやってるのかって言ったら、前日にトゥードゥーリストを作ってなかったっていう場合は、トゥードゥーリストを作ったり、しますし、あとは音声教材をね、聞きながら、こいだり、本を読みながらこいだり。で、だけど、なんかね、その時の気分が、心が、その日はね、そんな感じじゃないよなって、あるんですよね、そういう日は。そういった時は無理して音声聞くとか、本を読むとか、そういった情報インプットっていうこととセットにするんじゃなくて、そういった時は、もうそういった心に抗わずに、例えばネットフリックスとか、Hulu とかで、なんか好きな映画とかね、 番組とかを見ながら漕いでますとかやらないとね、長いんだよね、40分間って結構。で、僕はチャリを漕ぐっていうその行為自体が好きなわけじゃないんで、そういった風に何かとセットにしないとなんか結構嫌なんですよね。うん、まあそんな感じで40分間、ガシガシ漕いだらもうあれですよね、汗まみれですよね。めっちゃ汗出るんで、そんな感じで僕の朝っていうのはスタートします。で、有酸素運動が終わったら、スムージーです、うん。最近メルマガでもちょいちょい話に出してるスムージーです。で、このスムージーはね、本当になんか僕は今、なんだろう、効果を体感してるんでね、みんなにお勧めしたいんですけど、このスムージーっていうのは、メルマガでも書きましたけど、この1年、2年ぐらいで、2年経ってないけど、ご縁があったあの専門家の方の影響で始めたんですけど、これがですね、もう僕の食生活を激変させる大きなきっかけになったんですよ。うん。いや、知ってましたよ。知識的には昔から、野菜食った方がいいとか、スムージーは体にいいらしいぜ、みたいなことは知ってたんです。だけど、それをね、実際に生活に、まさかここまで組み込むことになるとは思っても見ませんでしたよ。うん。で、なんでそれがね、実際こんな生活に組み込んで、そしてそれを継続できてるかって言ったらね、もうね、体感があるからなんですよ。明らかに。効果がもう分かりやすいからなんです。うん。で、このスムージーをきっかけに、この野菜を取るように、野菜ってやつと仲良しになったし、食事のプライオリティが、昔はね、美味しさとか、うん、味の濃さとか、あとタンパク質含有量とか、そういったものがね、優先順位の上の方にあったんだけど、それがかなりまともになった気がします。で、どんなスムージーを飲んでるのかって言ったらね、別に細かいことをものすごく気にしてるってわけじゃないんですね、全然。で、スムージーとかね、こういった話になると、まあ専門知識がある人とか、まあたくさんいらっしゃるじゃないですか。そういった人たちから低速ジューサーじゃないと酵素が壊れるからとか、オーガニックな野菜とかフルーツだけを厳選してやった方がなんたらかんたらとかね、あとは何種類の野菜と、何種類以上の野菜とこういったフルーツの掛け合わせでとか、いろいろごちゃごちゃ言う人いるんだけど、僕はそんなことあんまり気にしてないです。うん、気にしてないし、僕にスムージーを教えてくれた方もね、そんなことはそこまで気にしなくていいっておっしゃってますよね。うん。まあ、僕は自分でスムージーを作ってるわけじゃなくて、朝奥さんが作ってくれてるんで、あれなんですけど、うん。まあ、そんな気にしてないです。で、レシピは、結構毎日違ったりとかするんっぽいですけど、果物3種類、野菜1種類、これをミキサーでガガガってやるだけです。うん。それを飲んでます。超簡単ですよね。で、超うまいです。うん。美味しいから続けられるしね。うん。で、これほんとね、びっくりするぐらい飲みやすいんですよね。その細かいレシピ知らないですけど、なんていう野菜と、なんていう野菜と、なんていう野菜、果物を今日はね、混ぜたよみたいな話聞かないんで。だけど、人参とか結構使ってるっぽくて、で、僕、人参がそんな好きじゃなくて、なんだろう、細かい人参とかだったらいいんですけど、形がある人参があんま好きじゃなくて、結構ね、奥さんが作ってくれた料理とかでも、人参が入ってるとね、完全にこそっと犬にあげたりとかしてるんですよね、いつも。うん、食べない。うん、インゲンとかも食べない。犬が食うんで、喜んで食うんで、それはもうあげますよ、犬に。うん、で、だけどスムージーだと飲めるんですよね、やっぱ。うん、すごいいいですよね。で、毎朝こんな感じでスムージーを飲みます。僕の最近の朝食はこれだけですね、スムージーだけです。うん、で、朝食のスムージーを取ったら風呂に入って身支度をして、で、仕事開始っていう感じです。で、仕事は、まあ、その日の気分でカフェに行ったり、マンションのラウンジに行ったりとか、事務所に行ったりとか、その日の気分によって全然変わるから、なんとも言えないんですけど、そんな感じでスタートします。一日の仕事を。だからね、生産性高いんですよ。状態がいいから、スタートの状態がすごくいいから、もうクリアになってるし、体起きてるし、頭も起きてるし、うん。っていうコンディションでスタートするっていうのを大事にしてます。うん、まあいい感じにできます、仕事が。で、まあ昼食とかはね、完全に何て言うんだろう、何時だから食べるとかはないですね。うん、体が求めるタイミングで、体が求めてるものをなんか食べる感じですよね。 腹減ってないのに12時だから食べるとかって謎すぎるんで、うん、いやいやいやみたいな、お前が決めんなとか思っちゃうんで性格上。なんで腹が減ったら食べるって感じですね。でも最近結構あの質が昔に比べて高いのかなっていう感じしますね。あの体が求めてるものがそうなのかもしれないけど、野菜が多い気がします、なんか、うん、でもまあ基本的に食べたいものを食べたい時に食べるっていう感じで、これが一番なんか自然な気がするんですよね。うん、うん、まあそんな感じです。で、あの一通り仕事が終わったりとかしてそんな遅くならないんですけど、うん、でトレーニングをやります。でトレーニングは僕のその生活の中のトレーニングっていうのは毎朝の有酸素運動と、あとは週に3から4回のジムですね、うん、3日から4日1週間に毎日は行かないです、うん、のジムに行ったらウェイトトレーニングですね、うん、をやってます。でジムにね、あの滞在してる時間ってね長くて15分ぐらいなんですよね、やっぱり、うん、そんなもんです、うん、そんな長くいる意味がわからないんで、うん、あその僕のメニュー的にそうっていうのもありますけどね、うん、あのウエイトトレーニングだけなんで、あのだしそんなね部位をたくさんやらないんで、例えば今日は、大胸筋と、胸ですね、胸と上腕三頭筋の日とか、うん、今日は背中と二頭筋の日とか、今日は足と肩の日とか、そういった感じであのメニューを組むんですけど、これもう極めてスタンダードな組み方ですよね、うん、シンプルなメニューの組み方ですよね、うん、こんな感じで、まあ、メニューを組んで短時間でガツッとやって、ジムを去ります、うん、で短時間ではあるんですけど、かなり集中してやってるはずです、うん、トレーニング中はワークアウトドリンクとして、BCAA をね、あの水で溶いたやつとか飲んでますね、筋分解をあの防ぐために、うん、まあトレーニングはねこんなもんなんですよ、普通なんですかなり、うん、だけどこの普通のこと、簡単なこと、当たり前のことをずっと継続してるかどうかっていうのがかなり分かれ道だと思うんですよね、うん、で僕36歳なんで結構ね、たまに地元とか帰るとあのね、もうしっかりね36歳のね、まあ昔僕らが学生時代小学校の時にの36歳と今の36歳っていうのはそれなんかそれ違うじゃないですか、あの若いというかあのね、まあ、あるけど体型結構ねみんなね崩れまくってるんですよ、地元のとか帰ると特に思うんだけど、そうなるかならないのかっていうのはこの普通のことをねちゃんと継続してるかどうかだと思うんですよ。ものすごくなんて言うんだろう、細かく細かく意識してアスリートとかボディービルダーの方々みたいにこだわる必要はないと思うんですよね。僕はもうそんな気さらさらないんで、あの QOL が下がると思ってるんですよ、そこまでやるのはね、うん、だけどやっぱり体っていうのはすごく大事なファクターですよね、あの QOL 高い人生を生きていく上で、うん、でそれは僕ぐらいの体であればこのぐらいで全然 OK だと思ってますし、あの僕はねこの定期的なトレーニングっていうのもエネルギーにすごく関係してると思ってます、うん、そういう実感があります。であとはストレスマネジメントですね、うん、に関してなんですけど、僕はねあのね一日の終わり、あの寝る前ぐらいに全てリセットすることにしてるんですよね、あのいろんなことを、例えば嫌なこととか、不安なこととか、ストレスを感じること、うん、っていうのはちゃんと向き合ってちゃんと決着をつけて一日終わるっていう風な意識をしてるんですよ、うん、もちろん飲んだ日とかできないけど基本的にそれはやるんです。だって嫌じゃないですか、嫌な気分のまま寝るとかマジ本当に無理なんで、あの睡眠の質下がるし、そういうなんか必要がないんでね、だから必ず向き合います。向き合って決着をつけてから寝るっていう風に決めてるんですけど、具体的に何をやってるかって言ったらすごく簡単なことで、絶対に一度その嫌なこととか不安に思うこととかストレスを感じることっていうものがあった日には必ずですよ、紙に書き出したり、マインドマップに起こしたりしてそれを可視化します。必ずその見える化するんです、うん、そして可視化したらそれをねどうするかっていうのを決めます。解決できることであれば 解決策をちゃんと明確化して、そしてそれをどうやるのか、実行ルールというかトゥードゥを決めます。で、解決できないことであればね、その嫌なことだったり不安なことだったりストレスを感じることが解決できないようなことであれば、もうそれは忘れるって決めます。だってそうですよね、考えても無駄なんですから、うん、考えても無駄なことをね、考え続けてる人って本当結構多くて、それ本当に無駄なんで、例えばですよ、他人がどう思ってるとか、うん、そういったことにね、みんなね、ストレス感じすぎな気がするんですよ。いろんな人と話をしてたらね、もうどうでもいい話じゃないですか、はっきり言って、だから僕はもうね、そういうのは気にしないですね。いや、なんかあったらその時は嫌ですよ。その誰かからどう言われたとか、その時は、ね、耳にしたりとかしたらね、その時は嫌です、当たり前だけど、その時でイエーハッピーとかなったらそれは頭おかしいですからね。いや、だけどね、それを引きずってもね、何もいいことがないっていう、僕はもう分かってるんで、だからもう引きずらないって決めてます。そしたら楽ですよ、すごく。で、ストレスっていうものをね、しっかりマネジメントするっていう意識、ストレスをマネジメントするっていう、その決めること、意識するっていうことがね、本当に大事だと思います。本当に思います。で、そのためにもね、何が自分にとってストレスなのかっていうのを知らないと、もうどうもできないじゃないですか。だからそれを知る必要があるんです。だから可視化してみてください。知ったら考えられるから、その対抗策って。でそういうのをね、やった方がいいと思います。で、ざざっと話しましたけど、こんなことやってますよっていうことを話しましたけど、で、僕はこんな感じで生活をしてるんですけど、これでね、結構、センサー生産性高く、高いエネルギーを保ちながら、生活できてるんで、まあ参考になったかわからないですけど、もしね、参考になるんであれば、参考になった部分が一つでもあったとしたらね、ぜひ、実践して試してみてほしいなと思います。結構ね、いい感じになると思うんで、すごい簡単な話しかしてないですよね。細かいこと言ってもね、それはね、生活サイクルも違うし、性格も違うし、当てはまらないと思うんで、でもまあこんなことを意識して生きてるよっていう話です。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。